77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、どうも皆さんこんばんは。農家バー内の淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は12月5日ということでね、12月についに入りましたよ。皆さんね、どうですかね、いかがお過ごしですか。はい、もうね、今年なんかずっとね暖かかったんですけど、なんかやっと寒くなってきたかなという感じですね。はい、私この前ね、子供たちを連れて、他のね子供たちも一緒にね、他のうちの子供たちも一緒に公園でね遊んでたんですよ。はい、でなんですけど、なんかねこう途中からね暑くなってね、こう上着も脱いでね、でね、もうなんか長袖 T シャツでね、なんかポカポカ陽気の中でね遊んでましたよ。はい、で、あ、日焼け止めしっかり塗っとけばよかったなみたいなね、まあそんな感じでねやってましたけどね。はい、ね、なんでしょう、なんかずっと暖かかったですよ。はい、まあやっとね12月になったっていう感じですけど、はい、まあでもまああれですよね、まあ毎年ねなんか寒波っていうのねをやってくるので、まあね、まあ今シーズンも来るのかななんてね、まあそんな風に思ってるところです。はい、どうですかね皆さん、なんかこう温度差でね、具合悪くしないようにね、しっかりこう気をつけて年末ね過ごしたいところですね。はい、まあ、農家バーなやもねやっぱ12月になったら忙しいですよ。はい、まあ12月、まあ毎年12月になるちょっと前からね、11月の半ばくらいからねだんだん忙しくなって、そして12月はねすごい忙しくて、で1月になったらね、年明けたらパタッとね静かになるっていうような、まあそんな感じです。まあ1月はね、まあ、ポツポツ新年会需要でね あったりはしますけどね。はい、まあそんな感じでねやってるところです。はい、でうちはね、バーなんで二次会需要がすごくあるんですよね。で二次会でね来てくれるっていう感じなんですけど、なんか最近やっぱねコロナ後はね二次会需要がねちょっと薄めになってきてるので、なんかもう今年からはねもう結構一次会からねお客さん来てくださいよみたいな感じでねこうやらないとなかなかね厳しい感じになってきました。はい、でもまあ今年からはねまあスタッフも増えてね、スタッフも入って、でまあお料理の方とかもね、まあ、前よりだいぶ充実してできるようになったんで、だからね、まあ、これからまた変わってくるのかななんて思ってるところです。はい、まあでもね、まあ毎年ね、毎年12月ってね、まあ、忙しいですけど毎年違いますね。はい、もう私この仕事してねもう7年半くらいになるんですよ。はい、モーカバーないは開業して7年半。はい、2018年にね開業したんですよね。はい、で最初のね年末はまあいろいろ慣れない感じでね、迎えた年末ですよ。はい、まあね、まあ最初のね年だけど、まあ、まあまあ忙しくて、はい、でなんかあわあわした年末。はい、で翌年ね2年目のね2019年はまあ常連さんとかねもうついてね、でうちのお店も知られてくるようになったんで、なんでねまあもっと忙しかったですね。はい、でその次の年がね2020年ですよ。2020年はね新型コロナウイルスがね世界中でね感染がね猛威を振るってね、でぱったりね暇になった年でしたね。はい、まあ、このぐらいの時からね私ベルガモット農園の開拓のね事業をねこう始めたりとかしたんですよね。はい、まあ、それがね、まあ、私なりのねまあ、コロナとの戦い方だったんですよね。はい、で2021年、まあ、この年もね、もう前の年よりもさらにね、まあ、もう静かなね年だったんですけど、もうこのぐらいの時からね農場開拓を始めたわけなんですよ。はい、で2022年はね、まあ、どうだったかな、2021年ほどではなかったかな。はい、で2023年って少し戻ってきてね、で2024年、はい、だいぶ戻ってきて、これが去年ですね。はい、で2025年、今年はね、まあ、結構忙しいような、まあ、そんな感じでした。毎年違いますね。毎年違うんでね、なんか毎年ね、なんでしょう、なんか新入社員みたいなね気持ち、新入社員みたいなってわけじゃないですけど、同じような気持ちがねやっぱありますね。だからね、一年一年がとても長いですね。はい、まあそんな感じです。 はい、でもね、まあ他にもね、まあ、いろんな仕事してて、ね、まあ、ラジオのお仕事とかね、あのコラムを書くお仕事とかあるんですけど、毎年そういうのもね違ってくるので、それがまた面白いですね。はい、であとですね、 CM のお仕事、ね、今年も結構 CM のお仕事多かったんですけど、去年と同じ CM ね今年も出させていただいて、でも放送始まってるはずなんで言っていいと思うんですけど、ね、顔様ね、まあ、生活をねのね、まあいろいろ、まあ、洗剤とかね作ってる会社さんですけど、ね、おなじみですよね、はい、の CM にね、大掃除の CM があって、それにね、もう去年に引き続きね出させていただきました、はい、もう放送合ってると思います、長崎県内でね。で今回私がやったのが大掃除を頑張るお父さんっていうね、まあ去年と同じような感じなんですけど、去年はねお風呂掃除を頑張るお父さんだったんですよね。はい、ね、カビハイターで撃退ってね、もう商品名出してもいいと思うんでね言いますけどね、でいうのはねやってました、はい、で今年はじゃあね何をやったかっていうと、お風呂掃除とあのキッチンの掃除を頑張るお父さんということでね、はい、まあ、そんな役やってます。はい、今年はね、まあ、いろんなね役にね、まあ、挑戦させていただいたんですけど、まあ、お父さん役はやっぱ多いですね。お父さん役が一番多くて、まあ、その次にね、まあ、サラリーマン役とかね、まあ、そういうのがねあるかなという感じです。はい、まあそんな感じでね、まあ、いろいろね、ラジオとね、なんでしょう、この、農家バーナヤだけのお仕事じゃなくて、まあ、いろいろね、まあ、頑張りながらね、まあ、楽しくやっていきたいななんて、思ってるところです。はい、まあ、そんな感じでね、やっていくんですけれども、はい、今日のね、ナヤラジオね、今日のナヤラジオ何にしようかなっていうところなんですけどね、今日12月5日ですよね、はい、今日は何の日ってね、ちょっと見てみたんですよ。はい、今日は何の日見てみました。バミューダトライアングルの日っての出ましたよ。なんだこれって感じですけどね。はい、バミューダトライアングルってね、皆さんご存知ですか。ね、私もねそんな詳しくないんですけどね、カリブ海ですよね。こうアメリカのね、こうあのフロリダ半島のこう南の方にあるね、あのなんかなんかもうなんかのね点をねこう3つつないでね三角形になって、その三角形の中ではねなんか不思議なことが起こるんだみたいな、そういうのがありますよね。はい、まあ、ちょっとオカルトチックな感じですけどね。はい、でバミューダトライアングルの日ってね見てみたらね、1945年、昭和20年のこの日、大西洋上で米軍機が突然消息を絶った。このフロリダ、バミューダ、プエルトリコの3点を結ぶ三角形の海域では、それ以前から多くの船や飛行機が行方不明になっていると言われており、ああそうなんだね、魔の三角海域バミューダトライアングルとして有名になった。はいね、ただし実際にはこの海域のみ遭難事故が多いという事実はなく、この伝説が広く知られるにつれて付随した付近で起きた事故が関連付けて説明されるようになり、遭難が多発する 地帯と誤った認識が広まったものであると書いてあります。うん、まあそんなことじゃないかなとは思いましたけどね。はい、ね、まあアメリカのね、まあ、あの辺りだから、まあもともとね、まあ航行する船とかね、まあそんな少ないところじゃないですよね。はい、めっちゃ多いのじゃないんでしょうけど。はい、で、まあね、で、まあ世界中でね、あちこちね、あの船や飛行機が消息を絶つっていうのはね、もうあるでしょうからね。はい、で、そこの部分だけ、あ、またバミューダトライアングルだというふうに言えばね、まあなんか、あたかもそこが、なんかすごく、なんか、あの危ないところなんじゃないかとかね、あの一体どうしてだろうとかね、なんかそのミステリーみたいな感じになったりしますけどね。はい、まあ都市伝説とかね、まあそういうネタとしてはね、まあいいのかもしれないですけどね。はい、まあ、あの楽しめるのかもしれないですけどね。まあただ、まああの事故とかになったらやっぱりね、こうね、実際にね、なんでしょう、犠牲になったりとかしてる人がいるわけでね。はい、で、まあ、全然知らない人ですけどね、まあ、外国の人だったりとかしてね、全然知らない人ですけど、まあでも、うん、まあ実際ね、あの辛い思いをしたりとかね、まあ、その家族の人とかもいるので、だからまあ、都市伝説としてでもね、なんかそんなめっちゃ楽しめるような話題ではないかなとは思いますね。はい、まあでもまあこんな風な わざわざバミューダトライアングルの日っていうような、まあ、そういう日が作られてるということですね。はい、であとはね、国際ボランティアデーですよ。はい、ね、今日は国際ボランティアで、はい、これは国際デーの一つ、世界中の経済と社会開発の推進のため、ボランティア活動の貢献に対する認識を高め、社会のあらゆる層からより多くの人々が国内外においてボランティア活動に参加できる機運を高める日ということで、ね、あ、そんな日があったんですね。はい、まあ、ボランティアってね、まあ、大事なものというふうな認識がありましたけどね、なんかそんなにね、こうすごくいろいろやってるわけじゃないですね。 はい、まあ、でもね、私所属してる団体がね、もう結構な奉仕活動とかね、そういったことをね、結構熱心にやってるっていうね、まあそれだけじゃなくて、みんなで集まってね、こう喋りましょうみたいな、まあ、そういう団体でもあるんですけど、ボランティア活動ね、たまにやってるので、この間もね、長崎市内の、ね、水辺の森公園っていうところがあるんですけど、そこのねゴミ拾い活動にね行ってきましたよ。はい、なんかね市長もねいらっしゃってました、はい、長崎市長ね、長崎の、鈴木市長って、ね、いらっしゃってたんですけど、なんかね、あとはね、市議会議員さんとかね、はい、あとはね、まあ、同じように団体に所属してる会社経営者の方とかね、まあ、そういった方々が来て、でそれでねなんかゴミ拾いしたんですけど、でもねもともとね綺麗なとこなんでね、全然ねゴミ落ちてなかったですね。はい、でねゴミね見つけるとねなんか嬉しかったです。うわゴミ落ちてたやったーってね、ゴミ拾ってね、拾ってっていうかね、ゴミが落ちてるのを見つけてね喜んだのってね、なんか初めてですよ。はいね、まあ、でもね、まあ、でもいいですよね、なんかこうゴミがねすっごい落ちてる街よりね、あんまり落ちてない街の方がいいですからね。これってなんかボランティアする人とか、あとはなんかこう街を清掃する仕事をしてる人とかがめっちゃ頑張ってるっていうだけじゃなくて、なんかこう、まあ、一人一人のね心がけですよ。市民一人一人の心がけによって、この綺麗な街って保たれてるんだなっていうのをねやっぱ思うわけですよ。はい、だってなんかゴミ拾いでねだけでね街綺麗にってなかなか難しいですもん。はいね、まあ、ポイ捨てとかもね、まあ、ゼロではないですけどね、まあ、空き缶とか落ちてたんでね、ゼロではないですけど、でもそれでもね、なんか、やっぱね、暮らしてる人たちがね、とかね、訪れる人がね、気をつけないとね、なかなか綺麗な街保てないですよね。はい。綺麗じゃない街はね、もうね、やっぱすごいですもん。もう皆さん、すごいポイ捨てしますもん。はい。なんかね、こう、まあ、イメージ悪くなるかもしれないですからね、そういう街のこと言えないですけどね、海外のね、ある国のね、まあ、大都市だったんですけど、訪れた時ね、もう本当にね、びっくりしました。基本がポイ捨てっていうね、まあ、そういうのがあってね。で、だから街は普通に汚いですし、でね、ここはなんかこう、ゴミばっかりなんか置いてあるなという、なんかみんながね、こう、なんかこう、自分家から持ってきたのか、こう、ポイ捨てしたのかわかんないですけど、そんなゴミばっかりがね、こう、捨ててあるね一角とかもね街中にあったりするんですよ。はい、であとはねこうビルの屋上がねもう全部ゴミ捨て場みたいになってるとかね、これ大丈夫なのかなとか思うよね。そんなね街がありましたよ。すごいですよね。はい、でその街はねこのフェリーみたいな、フェリーじゃないか、船に乗ってね、でなんかこうね海を渡って行こうかなとかしてる時に、こうなんでしょう、甲板のねこう海を眺められるベンチに座ってるとね、なんか上のねフロア上のね階からねゴミがねポイポイポイポイポイずーっとなんかねこう海にね投げ込まれててね、なんか絶え間なく上からなんかが落ちてきてるってところありました。すごいいっぱい落ちてくるんですよ。なんかね吸殻でしょ、吸殻すごい落ちてくるんですよ。でみかんを食べた後のみかんの皮とかね、はい、あとなんか飲み物が入ってたやつとかお菓子のねパッケージとかがねすっごい落ちてくるね。なんかここすごいなと思ってね、なんかそこまでみんながポイ捨てしてるとなんかねちょっとすがすがしかったですね。はい。で、なんか、一緒に歩いてる人とかもね、もう現地の人と一緒に歩いてると、なんかタバコをね、よく吸うんですけど、なんか、その人たちも基本ポイ捨てするんですよね。はい。で、なんかね、こう、私もね、やってみようかなと思ったんですよ。ね、ポイ捨てをね、そんなみんなするならやってみようかなと思ってね。でね、ちょっとタバコをね、こう、一本ね、もらってからね、じゃあちょっと吸わせてくれてってね。こう吸ってね、そしてなんかこうみんながねポイポイポイってしたんで、私もねこうよし今だってねポイってしたんですよ。はい、ね、そしたらこう慣れるかなみたいな感じでね思ったんですよ。でもねなんかねなんかずっとねこうその日のねなんか夜までねなんかこうあ今日なんかポイ捨てしたなみたいな感じでね思ってたんでね、だからねあんまりね1回や2回ぐらいじゃね慣れるもんじゃないんじゃないかなって思いましたね。はい。まあ、そんな感じです。はい。今日は国際ボランティアデーということでね。まあ、いろんなボランティアありますけどね。はい。まあ、やってみると、こう、あ、そういう感じなんだなってね、なんか、わかることもあるので、はい。おすすめです。はい。やってみるのもいいんじゃないでしょうか。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、今日のナヤラジオやっていくんですけれども、はい。先週のナヤラジオ、先週がね、テーマが、アルバニアでしたね。はい。アルバニアをテーマにね、お話しさせていただきました。はい。でそれはね、先週がね、11月28日ですね、はい、11月28日がアルバニアの独立記念日ということなのでお話しさせていただいたんですね。何年か前にねアルバニアに行った時に、そこでね体験したこととかをこうお話しさせていただいて、でその時にね殻付きアーモンドのお話をねさせていただいたわけです。はい、であとはね、時事ネタでねこうオーガニック給食運動っていうのをやってる、まあなんか謎のブームみたいになってるんですけど、まあ、それでねなんかどっかの市がね 市の団体が、学校給食をオーガニックにして、そして無添加、あと手作り の何々でみたいな感じでね、こうありとあらゆる要求をしてね、ちょっと、ね、こう作り手の、ね、こともちゃんと考えましょうよみたいな、そういう話をね、先週はしたわけなんですよ。はい、で、まあ、そういうふうにしたところ、はい、メッセージが届きました。はい、メッセージはね、SNS の X の方に届きました。生鮮うどくさんからですね。生鮮うどくさん、いつもありがとうございます。はい、じゃあメッセージ読みますね。はい、オーガニック給食の例が良かったです。旦那が奥さんにああだこうだ言ったら切れられますわって。殻付きアーモンドは見たことがなく、調べたら細長いピスタチオみたいな感じですね。大学生になって初めてピスタチオを食べた時、知らずに殻ごと食べてよくこんなものを食うなと感じたのを思い出しましたということでね。はい、ありがとうございます。はい、オーガニック給食の例が良かったですねって、はい、先週はね、あのオーガニック給食ね、ね、給食オーガニックじゃないの、無添加じゃないの、あと手作りのね、何々でって、手間がかかってもって、そんなことをね、こう要求しまくってたらね、自分家のね、ご飯にね要求したら、作ってくれる奥さんに言ったら怒られるでしょっていうね、まあそういう話をしたんですよ。はい。まあ給食でも同じことだと思います。絶対作ってる人がいるわけですよね。はい。まあ給食だったら、給食センターの職員さんとかね、が一生懸命作ってくれてるわけなんですよ。はい。で、それでね、一生懸命作ってくれて、で、それもね、私たちが払うコストがね、最小限になるような感じでやってくれてるわけですよね。はい。あ、ね。本当だったらね、毎日ね、栄養価に優れて、そして温かくてって、そういうものをね、こう出してくれるんだから、本当だったら、すごいお金を払わなきゃいけないものなんですよ。はい。それを、効率化と努力と、あと現場のね、経験とで、あんまり私たちがこう、負担が少ないようにね、やってくれてるわけなんで、まあ、それをね、こう、感謝するよりも先にね、そのオーガニック食材じゃないからなんたらっていうのをね、言うのは、良くないかなというふうに思ったわけですね。はい。で、それについてお話しました。はい。で、そうです。で、ご飯を、ね、旦那さんがね、奥さんにそんなこと言ったら、ね、怒られるでしょっていう、まあそういう例え話をしたんですね。はい。ありがとうございます。はい。で、殻付きアーモンドですね。はい。生鮮うどくさん、殻付きアーモンド見たことがなくて、殻ごと食べてしまったというエピソードをね、ご紹介していただいたんですけど、ありがとうございます。そうなんですよ。殻付きアーモンドってね、アーモンドをそっくりそのままね、大きくしたような、そんな形なんですけれども、それを割って食べるんですけど、多分ね、生鮮うどくさんが、見つけていただいたのは、ピスタチオみたいっていうのは、こう、パカってね、こう、割ってあるやつを、そういう画像をね、見つけていただいたんじゃないかなと思います。はい。確かにね、割ってあったらね、ちょっとピスタチオっぽいですもんね。はい。でね、初めて見たときにピスタチオをね、殻ごと食べてしまいましたっていうのはね、これね、まあ、うちのバーではね、ピスタチオをね、あんまり出すことがないんですけど、殻付きのね、ゆで落花生をね、なんかね、こう歯でガリってかじってからね、こう食べようとした人がいました。はい。これ私が説明してなかったのが悪いんですけど、これ、殻を剥いて食べてくださいねってね。言わなきゃいけなかったんですけど、普通のピーナッツと見た目が一緒なので、なんで、剥いて食べるっていうのは分かるかなって、ね、これ殻出ししてくださいって言ってね、お皿も出してるんで分かるかなと思ったんですけどね。はい。なんかうっかりそうしてしまった人がいました。はい。で、ああ、それはね、中身だけ食べるんですよって言ったので、まあなんとかね、大丈夫だったんですけど、まあ、そういう感じですね。はい。ね、まあピスタチオもね、まあ殻ごと食べようとしたら、なんか相当食感悪かったでしょうね。はい。というような感じです。でも、あれはどうなんでしょう。なんかもう急に思い出したんですけど、なんかフライド空豆ですか？フライビーンズ。あれ、おつまみセットとかに入ってるじゃないですか。ね。あれもちょっとね、皮がね、こうパカって割れてますけど、あれはどうなんでしょうね。なんか、皆さん、皮剥いて食べるんですかね。そのまま食べるんですかね。私はね、なんか、そのままバリバリ結構食べちゃいます。はい。外が確かにちょっと硬いですけどね。でも、全然食べれるかなという。いうことで食べちゃいます。あんまり硬かったらこう剥いて食べますけどね。はい。まあ、雑味がなく食べられるのは中だけ食べるような感じかななんて思いますけどね。はい。まあ、そういう感じです。はい。まあ、そんな感じでね、今日もね、やっていきたいと思うんですけれども、今日もね、今日のテーマは冬野菜でいきたいと思います。はい。で、今日のテーマはね、まあ、意外と今までやってなかったんじゃないかなっていうこの野菜です。はい。というわけで、今日のテーマは株です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日のテーマは株ということでね、やっていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、株はね、まあ、今くらいからね、旬のね、季節になってきますよ。はい、皆さんどうですかね、株食べてますか。はい、株はね、 でもどうなんでしょうね。株をね栽培してで出荷っていうのはしたことないんですよね。大根はあります。はい、大根とね、まあ、似たようなものなんですけど、はい、同じ仲間ではあるんですよ。はい、あ、毎週恒例何かの植物ということなんですけど、株は油中です。大根と一緒、キャベツのね、ブロッコリー、白菜、まあ、そういったものとね大体一緒です。はい、同じ病気にかかったり同じ虫が来たりとかね、あと、花もやっぱり似てます。花が咲いたら菜の花みたいな花が咲くわけですよね。はい、で、まあ、あとはね春の七草の一つとしても知られてますよね。はい、で、まあ、そんな感じでね、株ね、あれなんですけど、野菜売り場で働いてた時もね、株はねやっぱ人気ではあったんですよ。で、人気ではあったんですけど、なんか何のグループで人気だったかな、やっぱな、葉物野菜的なもののグループ で人気でしたね。はい、ね、ほうれん草とか小松菜とかとね、もう同じようなカテゴリーとして人気でした。はい、何とね人気かっていうのをねやると、葉物野菜だったらね、葉物野菜として売れるので、他の葉物野菜とねちょっとね競合して被るわけですよ。はい、じゃあ株はね何と被るかっていうと、大根よりもね葉物野菜の方だったような感じがします。はい、やっぱ葉っぱね、皆さんね楽しみにしてるでしょうね。はい、好きなんでしょうね。はい、で、まあ今日ね、なんでね株の話をしようかって思ったかというと、最近食べたね株の葉っぱがすごく美味しかったからっていうのもあるんですよ。はい、まあ、私もね株ねあんまり買わないんですよね。はい、あんまり買わないんですけど、この前ね、農家バーナヤで、貸し切りじゃないか、団体さんのねコース料理っていうのがあって、そこでね、野菜のね、クリーム煮っていうのをやったんですよね。で、野菜と鶏肉のクリーム煮っていうのって、やっぱ今ね株がすごく美味しいので、株をねのクリーム煮やったんですよ。はい、でそれね本当ね大人気、大好評でね良かったんですけど、でもね、その葉っぱね、まあ、今回は株のね玉の方を使ったんで、葉っぱの方を使わなかったんですよね。だから刻んでね、でスタッフがこう刻んで、でそれでね、残った葉っぱを使って ね油炒めをね作ってくれたわけなんですよ。はい、でそれをね、まかないでね食べたんですけど、これが美味しくてね、もうご飯がもりもりもりもり進んじゃったわけなんですよね。もうほんとね、なんかね、もう葉っぱの方が私好きだなみたいな感じでね思うような感じでしたね。はい、で、まあ、そんなことを思ってたら、あ、待てよって、ナイアラジオで株って意外とやってなかったなと思って、でそれでね、まあ、今日お話しすることにしたんですよ。はい、で株はね、まあ、私千葉でね野菜売ってた時は埼玉県産結構多かったです。あ、千葉県産もすごく多かったです。で、まあ、あの辺りね、まあ、関東の方でね結構作ってるなって感じがしました。九州よりもね、なんか関東の方がね、なんか結構みんな株食べてるような感じがしましたね。はい、で、まあ、そんな風に思ったら、ね、JA 埼玉広報誌っていうところの、ね、サイトがあるんですけど、はい、株はね、日本食器にね、日本書紀にね記録があるほど、昔から栽培されてる野菜ですってね。はい、すごいですね。はい、もう大根ももちろんそうなんでしょうけどね。でもね、なんか私たちがね普通に食べてるね油中のねものとかでもね、こう日本に入ってきてもね、そんなすぐにね栽培が広がりませんでしたとかいうのがあるんですけど、株はねすごいね昔からあるんですね。はい、で大きいものや小ぶりのもの、防水系や曲がった形のもの、葉を食べるタイプ、色も様々ですって書いてありますけど、まあ確かにそうですよね。はい、なんかね最近はね、なんかこう柔らかくてね甘みがあってね、こう生でね食べられますっていうね、まあ、そういう品種のものが結構ね、人気みたいです。はい、漬物というよりもサラダ野菜みたいな感じが多いんですかね。はい、もう昔はね多分ね、その株をもう大きな株をね、一個一個大きくて、でそれを漬物にして、で冬の間の保存食にしましょうっていうのがね結構需要としてあったと思います。はい、特に寒い地域ね、ではね需要があったと思うんですけど、でも最近はね別にね、なんかそんなする必要がなくて、新鮮な野菜がねこう常にね真冬でも手に入るっていう状況なので、なので多分ね人気の需要もね、保存食にするっていうものよりも、なんかもう、それ自体に甘みがあってサクサク食べられますっていう方に人気があるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。はい、はい、で、このサイトによると、はい、はい、見てみる、見出しに書いてるんですけど、株葉も優秀な緑黄色野菜ですって、はい、まあ確かにそうですよね。はい、確かにそうです。まあ私もね、もう今回ね株についてお話ししようと思ったのは、葉っぱが美味しかったからなんですね。はい、でね、 はい、栄養面では株は白い実の部分より実は葉の方に栄養がありってこう書いてあって、まあまあでもそうですよね、はい、もう見た目からしてそうですよね。葉はカロテン、ビタミン C、カルシウム、鉄などを豊富に含む立派な緑黄色野菜ですって、はい、買うときはぜひ葉付きのものを求めましょうって書いてありますけど、確かにね、株はね葉っぱ大事ですよね、はい。まあ、似た感じのやつで言ったら大根はね葉付きのやつがあんまり売られてないじゃないですか。でも株はね、あの葉付きのものがね大体売られてますよね、はい。で葉っぱをね落として売ることもねあるんですけど、私がやってたのはね、なんかもう、なんでしょう、前日のね、ちょっと葉っぱがしなびてしまったやつとかね、まあ、そういうのをね、袋詰めしてね、で、まあ、ちょっと安く売ったりとかね、まあ、そんな風にやってました。はい。まあ、葉っぱをね、落として売ってるところもね、まあ、ありはしますけどね、まあ、やっぱ葉付きのものがいいですよね。はい。で、なんか落として売ってるところは、私がね、さっき言ったみたいな、こう、古いから、こう、葉っぱを落として、しなびた葉っぱを落として売りましたっていうのもあるし、あとはね、なんかもともとね、その葉っぱがついたままだと、葉っぱの方にね、栄養を取られてしまって、で、それでね、実の部分ね、実っていうか、まあ、根なんですけど、玉の部分の、栄養と美味しさが損なわれてしまうからっていう理由で落としてるところも結構あると思います。はい。まあ、いずれにしても、まあ、とは言っても、葉っぱもね、玉もどっちも食べられた方がいいんで、そっちを選びましょうっていうのは、まあ、まあ、そうですよね、ということですね。はい。ね。で、株はね、なんか葉っぱがね、すごく大きくなっても、葉っぱは美味しいんですよ。はい。大根もね、大根葉は美味しいじゃないですか。で、大根もね、まあ、基本葉っぱ落として売ってるじゃないですか。あれも同じ理由なんですけどね。製造じゃないです。流通の時に、葉付き大根だったらめっちゃでかい箱を用意しておかなきゃいけないとかね。はい。で、いうのもありますし、あと、流通してる間で、売り場に並ぶまでの間で、その間に葉っぱの方に、ね、どんどん栄養を取られてしまって、根っこのね、長い部分の、美味しさが損なわれてしまうからっていう理由で、大根は基本葉っぱを落とされてるんですよ。はい。でもね、やっぱ大根の葉っぱもね、美味しいんですよ。はい。でもね、とはいっても、店頭に並ぶくらい大きくなった大根の葉っぱは、ちょっと硬すぎるんですよね。はい。だからまあ私はね、大根を育てた時は、葉っぱを食べる用の大根をね、こう種をこうパラパラとこう適当に巻いて、で、まあまあ長くなってきたところで、葉っぱの部分だけ を切って食べてたんですけど、大きく育った、普通に出荷してる大根はなかなかそういうわけにもいかないんで、だからね、大根はね、葉っぱを落としてるんだと思います。はい。でもね、株はね、普通にね、成長しきってね、大きくなった株でも、葉っぱはね、普通に美味しいんですよ。はい。大根ほどね、なんかこう、もそもそでね、すごい硬くはならないんですよね。はい。だからね、株はね、やっぱね、葉付きで流通してるんじゃないかなと思うところですね。はい。そういう感じなのでね、株ね、ぜひ葉っぱごと食べてください。はい。ね、JA 埼玉さんがね、おっしゃってるようにね、はい。葉っぱもおすすめです。はい。まあ、そんな感じでね、今日ね、株についてね、お話してきたんですけれども、はい。冬野菜ね、株意外とやってなかったですね。はい。まだやってない野菜あるのかな？あるならやりたいですけどね。はい。でもね、ナヤラジオね、もう6年くらいやってるんで、なんかもう、結構ね、有名どころはやってしまったかなと思います。はい。ちょっと、マイナーなところも攻めてみてもいいかもしれませんね。はい。冬の間にね、どんなことやろうか、まだいろいろ考えておきます。はい。まあ、そんなことをお話してたらね、今日もお別れの時間になってきました。はい。今日はね、株についてお話ししましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。